IC のようで QIC でない。
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら。この番組は FMC を追いかけて30年、小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしております。どうもこんばんは、榎田信也門でございます。いつもですと QIC ケムールインサイダークラブ、本当だったら今回、放送1499回なんですけれどもね、このままやっていきますと11月8日の QIC、ミーティングキャラバン2025福岡、ここで1500回を迎えたいということがありまして、そうするとちょっとずれちまいますんで、1回ウルー番組を挟ませていただこうということになりまして、今日お送りしております QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、これ6年ぶりですね。久しぶりにお送りする。毎回中身全然違いますんで、6回目と言いつつ、もう6種類、もう本当すべてバラバラ違う番組をお送りしているわけですけども、QIC ですと A 枠、B 枠、C 枠、D 枠と4つの枠なんですが、今回は、1の巻、2の巻、3の巻、4の巻ということになっておりまして、まず、1の巻は、ジンの巻ですね。ジンっていうTBS 系の大ヒットしたタイムスリップするドラマがありましたけど、ジンですね。人弁に数字の2という風に組み合わせた漢字を使っております。このジン。今日お送りするのは、まずこの第1の巻がジン、そして第2の巻がギ、第3の巻がレイ、そして第4の巻が地となっております。仁義礼智、私と、ほぼほぼ同じぐらいの世代の方は、あれかというふうに、やっぱりこうね、どうしてもイメージ湧きますよね。八犬伝、NHK の連続人形劇新八犬伝という番組が、毎日夕方放送されておりまして、これ本当に私とほぼほぼ同世代のお友達はもう本当ね、男の子女の子問わず皆さんご覧になってたというね。この八犬伝、大体ね、主な筋書きは大体、ご存知の方の方が多いと思いますけれども、8人の剣士、が出てくるわけですね。剣士といっても犬の歯の方ではありませんけど、でも犬に関係するわけでありますけど、八剣士、それぞれ、玉を持っておりまして、仁義礼智忠信孝悌というね、八つの玉を持っているわけであります。8個の玉なんですけど、元はですね、これいろいろあるんですよ。3つだったり、4つだったり、5つだったり、それが増えて8個になった、8個じゃない、8個になったりとか、そういういろんな、逸話があるんですけど、そういう、うんちくも、ちょこっとだけ、傾けながらですね、今日はですね、珍しく、大した私、榎田信也もそんなにすごいことをやってきたわけじゃございませんが、そこそこ弱いを重ねてまいりまして、人に説教ぐらいできるような、年頃にはなってきただろうということで、人の道みたいなものをですね、解いてみようかなと思っております。ね、榎田、お前、そんな人の道を解けるほど、お前、そんなすげえ、お前、いろいろやってきたのか、むしろお前、ろくなことやってねえじゃないか、って言われたら、ほんとすいません、本当に。申し訳ございません。 ませんと言うしかないんですけれど、まあそれでも、それはそれ、いろんなね、私もそれなりに悪事を与えてまいりましてですね、もう人の道に背くようなこともですね、もう多々やってきたわけです。で、そういういろいろやってきて、まあその人生の裏返り、別になあれですよ、盗みとか殺しとかやったりじゃないですよ。まあ、モラル的なね、コンプライアンス的にいかがなものかというようなことはさ、今までもありましたよ、そら。で、その時代だから許されたというものはありましたけれど、まあ本当に窮屈な時代ですよね。今も本当に例えばあれですよ、30年前、40年前に当たり前にお茶の間で、そのテレビのブラウン管を通して流れていた映像だとかが、今そんなもん流しちまったら首飛ぶよっていうのはもう本当ザラにありますからね。昔なんか普通に女性のヌードの女性が普通に出てきても、誰も驚かなかったですよね。水曜日の夜9時ですかね、TBS 系の、連続ドラマ、時間ですよ、なんて。これはまあ、銭湯が舞台ですから、当然まあ、男湯もそうですけど、女湯も出てくるわけでありまして、そこにはもう まあ、服を脱いでる女性が、それはいっぱいいるわけですよね。で、それで当然だというふうな、逆に服着てたらおかしかろうっていう、まあ、まあ、そういうような、時代だったわけです。今逆にそれを、ねえ、夜9時に放送したらもうね、ネット上は本当お祭り騒ぎになっちゃうかもしれないという、そういう時代であります。窮屈な時代でありますけどもね。まあもちろんその窮屈になったからこそ良くなってる部分も確かにありますし、いろいろそれはケースバイケースということになるかもしれませんけれど、まず、今日その最初にこのジンというのを、お話しするわけですが、やっぱりね、よくそのネット上でもそうですし、世の中のいろんな事件とか事故とか、あるいは政治の裏舞台であるとか、そういったところで、まあ見るものは、どうもね、この人という、まあ文字がね、軽んじられてるような気がしてならんなっていうふうに思うんですよ。で、じゃあまあその人というものはそもそも何なのか。まあまずそこから紐解いていこうかなと思いますけれど、この人っていう文字、まあ先ほども申しましたけれど、人偏の横に数字、漢数字の2というね、が組み合わさった漢字になっております。これ何なのかというと、これはですね、まあ親しい人同士がですね、座って会話をしているという、まあ、それを表しているんだそうですね。まあ、二人いるってことですかね。まあ、対談をしている、対話をしている、会話をしている、話し合っているという、そういう、まあ、お互いが面と向かって、まあ、座って喋ってるってことですかね。ということは、この人というものを、もう本当にそのまんま表した、シーン、私はやっぱりどうしても思い出してしまうわけであります。それは何かというと、ウルトラセブンの中で、ね、ありました、メトロン星人が出てまいりまして、メトロン星人と諸星団がちゃぶ台を挟んで話し合うという有名なシーンがあります。はい。まさしくあれはですね、人なんですよね。これが、まあ、ある意味人の道なんですよ。で、これは何かというと、要は、メトロン星人は地球を侵略するためにやってきた悪いやつなんですけれど、しかしながら、自らその手を下すことはなく、地球人同士のその信頼感を損なうような、まあ、ちょこっとした仕掛けを、まあ、施すことによってですね、それで地球人同士が争いはいいんだと。そもそもそういう奴らなんだと。で、そんなものをね、諸星団に向かってウルトラセブン、こんな地球人なんて守る価値があるのかと問うてるわけですよね。まあそれはそれでね、一つね、意義のあることなんですよ、これは。メトロン星人にもちゃんとその意味があるんですね、これ。それで、まあ、地球人を守るためにやってまいりましたウルトラセブンは、そんなことは通用できない、そんなには認められないっていう。まあそれはそういうふうになりましょう。だから要するにその二人はですよ、まあ、言ってみれば、その段階、その後、ウルトラセブンは、メトロン星人を、こう、八崎降臨みたいなやつで、真っ二つにしますけれど、その段階、まだ、ちゃぶ台で話し合ってる段階、ここは平和ですからね。ですから、そこにはまだ人というものがあったんだということは、なんとなくわかるわけです。で、まあ、要は、この人という、その漢字が持つ意味は、思いやり、慈しみ、あるいは情けというね、そういう、まあ、言ってみたら人の心の中、 内面をまあ映し出したそういう一文字であるということが言えるわけです。まあ先ほども申しましたけどもね、これはあの状況からするとそのまさしくメトロン星人と諸星団ちゃぶ台を挟んで座布団に座ったこの二人がですね、お互いにじっくり話をしましょうやという、そのまあメトロン星人と諸星団の間に親しみとか、慈しみがあったかどうかはちょっといかがなものかと思いますけど、そこでしかしそこにはある種の情けがありますよね。その情けっていうのは、そのいきなりここで戦いに持ってくっていうことではなくて、一旦ちょっと話し合いましょうやっていう、お互いに気を使ってる部分、それがあるわけですよね。で、この人というものが、先ほどちらっと申しました、八賢伝では仁義礼智忠信皇帝ということで8個出てくるわけですけど、もともとこれはまあ儒教っていう、その中国で孔子がまあまあ広げていったまあその哲学と言っていいと思いますけども、その中で出てくる五条という、5つの常と書きますけど五条というのがあって、その筆頭に掲げられているのがまさしくこの仁なんですね。仁義礼智信と言いますけれど、筆頭なんですよ。だから一番重要なもの、とても大事なもの、これが仁なんですね。だからこの仁というものをともかくまずは大事にするってことは何かというと、これ世界平和につながるんですよ。ともかく話をしましょうと。ええ、本当に腹の立つ相手だけども、なんでこいつ腹立つんだろうな、ムカつくな、ぶっ殺してやりてえなと思うときありますよね。でもね、まずはね、一回ちょっと話し合ってみようと。ね、ひょっとすると分かり合えるかもしれない。できれば分かり合いたいと。相手のことを思ってですよ。その、ここでね、切り合いとか打ち合いとかになった時に、まあ、どっちかが傷つく、あるいは命を落とす、あるいは両方が傷つく、両方が命を落とす。もう何が起きるか分からない。そしてそのとばっちりが周りにも及ぶかもしれない。であるならば、一回ちょっと落ち着いて話をしてみよう。それがまあ、まさしく慈しみ、情けなわけで、仁なんですよ。ですからこの仁というものはとても大事なものだというふうにまあ言えるわけですね。だからその孔子というのはまあ中国の春秋戦国時代というまあ要するに乱世ですよね。もう荒れに荒れた、国土が荒れに荒れ、そして人々の心が完全に荒廃した時代、そこでなんとかそれをこうまあ正常な状況に戻すためには何が一番そのキーワードとして重要だろうかとまあ考えたときに出てきたものがまさしくこの仁だったということが言えるわけですよ。で、ちょっとこう不思議に思う方がいらっしゃるかもしれませんけど、例えば、まあ、天皇陛下、天皇のそのまあ意味なと言いますけれども名前ですね。この仁っていう字が入っている天皇陛下すごい多くないですか。これなかなか気にする人いないと思いますけど、ね、昭和天皇は裕仁とかね、そういう名前がついていたわけであります。意味などありますけど、この仁という字がついた天皇は非常に多いんですね。で、これは何かというと、もう先ほどから言っている、その仁という言葉の持つ意味、これを、その、まあ、意味などとして自分の名前に、入れることによって、国土、そして国民の生活が安寧してほしい、まあ仲良く暮らしていただきたいという思いが、実は天皇の名前に入っていると。で、まあこれをその最初にやった人というのが、平安時代の清和天皇だということですね。で、清和天皇の意味名は、これ人という名前だったそうでありまして、で、ここからこの仁という文字をつける天皇がずっとまあ続くというか、まあ、途中、まあ、もちろん何回か途絶えてますけども、何人も出てこられていると。まあ、これ、清和天皇というのは、後に、まあ、清和源氏の、まあ、祖となる人ですけど、まあ、そこからですね、面々と続いているこの仁というコンセプトですよね。これ、やっぱりこの日本の、その、まあ、日本人の、DNA に刻み込まれた、何か相手をとりあえずおもんぱかるっていう、そういう、まあ考え方。もちろんそうでない、本当に外欲にまみれたやつも時々出てくるわけですけど、それは良くないよと。やっぱり私利私欲って言葉がありますけど、私利ではなくて、利他であると。要するに、 相手のために思うという、相手のことを思うってことを、まず第一にやっていきましょうって、まあまあこの儒教から来てる考え方だというふうになります。もちろん儒教がすべてでいいっていうことではないですよ。そういうわけじゃないですけども、この少なくともその儒教に出てくる五条、仁義礼智信という、まあこれに関しては、まあ言ってみれば、その、人の徳と言います。仁徳と言いますかね。その生きていく上で、やっぱり、まあ持っといた方が、そらいいだろうという、まあ、ことだと思うんですよ。で、だからといって、これをその守ったからといって、誰かをそのなんか傷つけるとか、逆ですからね、誰か傷つけちゃいけないって言ってるわけですからね。ですから、とても大事なことだと私は思っておりましてね。で、まあ、これは今日まあ、せっかくこういうふうな機会をいただきましたんで、まあ、4つの枠で、今回は仁義礼智というところまで、真はやんないのかって、まあ、一応一ちょこっといられますけど、これね、やっぱ仁が一番重要でしてね。それからね、それを補足していく意味で義、礼、智、信が出てくるというふうに考えてもいいと思うんですよ。なので、もう本当に一番大事なのは仁です。で、まあ、例えば、どうしてもこの話題を、入れないとお客さん喜ばないんで、野党ベンチャーという、本当に腹の立つ政党がいるわけであります。その中で我々が追求しているのは令和新選組というものであるわけでありますけど、もうあれを見てください。仁という、この言葉を掲げた政党なんですよ。令和新選組って。仁なんですよ。やろうとしていたことは。そもそも掲げていたことは、ところがやってることが仁にあらずなんですよ。全然仁じゃなくてもうほとんど私利ですからね。例えば生きててくれよ、生きてていいんだよ、まさしく仁じゃないですか。素晴らしい、僕はあのワードだと思ってました。ところがそうじゃないじゃないですか。最近は死ねとか言って普通に言うじゃないですか。もう真逆であります。だからもうだから看板はね、令和新選組の看板はね、間違いなく仁なんです。仁の旗を掲げてるんです、奴らは。なのに、やってることは全く違い、その仁にあらずなんですよ。もう、これひどい。で、それは仁にあらず何がっていう、もういろんなものを並べて私、もう今まで散々 IBB ジャーナルだとかいろんなところで言ってきました。ね。中での性被害が行われたとか、いろんな吊るし上げがあったとか、パワハラとかいろんなトラブルが起きてる。まあ、そういうトラブルが起きること自体仁にあらずなんだけど、そこが、そういうトラブルが起きた後の対応なんかは本当に全てが、どれをとってももう仁にあらずなんですよ。全く違うことをやってると。そういうような存在を見るにつけ、これはね、仁でないものを、その中滅するというのは、それこそ仁なんだというふうに私は思うわけですね。ですから、例えば、先ほど冒頭でメトロン星人と、ね、その諸星団が、ちゃぶ台を挟んで話し合った。でも、結果的に、メトロン星人はそこで話し合いを中断して巨大化するんですよ。巨大化するわけです。そうするとそれをもう追っかけるしかないということで、諸星団もウルトラアイを装着してウルトラセブンに変身するしかないわけですよね。で、そして夕闇の迫る東京の下町みたいな運河沿いみたいなところで、まあ戦いが行われるわけでありますけれど、最終的にそれはもうウルトラセブンとしてはそれをそのほふるしかなかったという展開になっていくわけです。まあこれは後日、別の作品ウルトラマンマックスの中で、狙われない街というタイトルで、もともとウルトラセブンの時は狙われた街なんですけど、今度は狙われない街ということで、その時に真っ二つにされていたメトロン星人は実はある少年とおじいさんによって助けられていたと、真っ二つになったのをこう縫って針と糸で縫ってですね、そして、消毒薬だとかをつけてですね、メトロン星人をですね、看病するわけです。で、そこからそのメトロン星人がずっとその地球をその観察してきて、まあ、何十年も経ったと。そしてもう地球はもう征服する価値のない星になってしまったということで、宇宙に帰っていくという、そういう、まあ、後日談が描かれてるんですけど、そこで出てくるのはまたしても仁だったんですね。まあ、そういったことで、仁という文字、もともとは先ほど申しました、孔子が春秋戦国時代、乱世。この時に、何とかして人々のその荒廃した心を何とか戻したいということで出てきたのがこの仁義礼智信という五条であるということです。まあ、そういう話からですね、今日は、 お送りしていくわけであります。どうですかね、小難しいですか？割と平文でお送りしていこうと、努力をしているんですけれども、でもそんなに難しい話じゃないと思いますんで、まあこの後、第2の巻は義の巻、そして第3は霊の巻、第4は、地の巻ということで話を進めてまいりますんで、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。一旦 CM に参ります。
QIC のようで QIC でない、
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC のようで QIC でない、
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、さあ、仁義礼智という、まあ、この4つのワードでお送りしていくわけでありますが、続いては2の巻、これは義であります。義の巻でございます。まあ、義というのは、まあ、いろんな、まあ、熟語といいますか言葉で使われていますね。義理人情の義理、あるいは、全然違う、言い方で言うと、例えば、入れ歯のことを義士と言いますよね。あるいは、義理の、父親とか、義理の母親、義父、義母とか、そういうような言い方もあったりします。で、この、義っていう、まあ、漢字、ちょっと画数が多い字ですけれども、これね、実は二つの漢字を合体させた文字であると。で、義というのの上半分は実はこれ羊なんですね。確かに羊ですよね。突き抜けてないですけど羊。そして下にあるのは我という字ですね。我というふうに読みますね、我。で、これはどういうことかというとですね、羊はもうそのまま羊なんですよ。で、下の我という字、我という字なんですけど、これはですね、実は残り理を表しているんですね。羊と残り理、何が行われるか。怖いですね。怖いですね。羊をですね、残り入りでバラバラにするですよ。さあ、今から羊を食べるぞみたいな感じで。お父ちゃん、どういう風にして食べるの？バラバラにするんだよ、残り入りで。っていう、そういう展開です。これはなかなかね、日本人のメンタリティではピンとこないかもしれませんけど、例えば、遊牧民だとか、そういった人たちは、まあ、羊をこう、いっぱい連れてってですよ。それで、その羊を、まあ、簡単に話、ぶっ殺して、それを食うわけじゃないですか。さあ、当たり前なんですよ。なので、その模様を、その様子を文字にしたものが、実は義というものなんですよ。なんで羊をのこでバラバラにするのが、そういう忠義とか義理とか、なんとかっていう話、義足とか、なんとか、義父とか義母とかっていうやつなんですかって話になってくるじゃないですか。で、これね、考えてみれば割とシンプルな話で、羊をバラバラにします。で、みんなが待ってるけど、早く食べたいな、あそこの部位を食べたいなとか、そこがいいなとかって思ってるかもしれないですけど、それをですよ、何人かで、はい、太郎ちゃんはこれだけ3キロ分のお肉をどんとあげるね。たくさん食べてね。それと、あきこちゃんはこれもね、3キロ分の食べてね。あと、あいちゃんは500グラムでいいよね。みたいな。みたいな。なんで、太郎とか、あきことか愛って名前なのかっていう。まあ、今日はその世代でいきたいなと思ってますけど、もう、そういう、ね、今ちょっと不公平でしょ今のって。ね。やっぱり、これはやっぱり公平に ちゃんと3等分してやった方がいいわけじゃないですか。ね、きちんとね。だから、そこなんですよ。ちゃんとやりましょうよっていう意味なんですよ。ええ。羊をノコギリでバラバラにするときに、エコひいきがあっちゃいけませんよ。きちんと正しく分けましょうっていうことで、義というこの文字が出来上がったんですよ。すごいでしょう、私。なんか金八先生みたいになってきましたね。ええ。でもね、そういう意味なんです。で、ともかく、その羊をバラバラにする、正しくバラバラにするってのが怖いですね、羊をバラバラにする。まあ、ともかく、肉を切り分けるというふうなことで考えていただければいいんですけど、これを正しくきちんとやりましょうと。そういう意味から、まあ、その、己を律すること、正しく行動すること、っていう、そういう意味を、まあ、持った、この一文字、義ということなんですよ。先ほど、ね、第一の巻では、仁というものが出てまいりました。人を思う、慈しむ。はい。で、その上で、この義というのが大事になってきます。これが、いい加減だと、その人を慈しんでるやつが、高低差が生まれてしまいます。何かというと、エコひいきというものが生まれるわけですよね。私はね、でもね、何でもかんでも公平ってのは嘘だと思ってるんですよ。やっぱね、すっげえ腹減ってるやつにはね、ちょっと多めにね、大盛りにしとくわって。あんまりね、ちょっとね、今日胃の調子悪くてね、あんま食べられないんですよ。って言ったら、じゃあちょっと、軽く持っとくね、とかって。僕はそれこそが公平だと思ってるんですよ。相手の思いをおもんぱかって、そして、その、バランスよく、その、まあ、増減すると言いますかね。そういうふうな工夫をしてあげるっていうのが僕はいいと思ってて、何でもかんでも同じグラム数で、はい、ちょっとはい、はい、1グラム違うそれ、もうちょっと減らしてとかで、そういうのじゃなくて、やっぱりね、その顔色見ながら、どうすかで、もっと、もうちょっと食べられる本当じゃあ、もうちょっと大盛りにしますねみたいな、そういうやつの方が僕はいいと思う。それを、その、柔らかくお互いの顔色見ながら、話をしながらやっていくのが、仁であり、義であると僕は思ってるんですね。で、まあ、ともかく、その、もともとその羊をこう、さばいていく。これは例えば、普通の食事っていうことよりも、むしろ、その、まあ、神事と言いますかね、その、宗教上の儀礼というか、その時に、例えば、生贄みたいなのがあるじゃないですか。そういうのをこう、捧げる時の、まあ、そういったところから特に、その、ちゃんとやりましょうっていうのが、出てきた言葉だということで、まあ、それをちゃんとやるってことが、いわゆる道理にかなっている。あるいは人として守るべき道であるという、そういったのをこう、意味していることなんですね。もちろんこれも儒教のその五条から来てる言葉なんですけど、例えば、これ仏教にも出てくるんですね。で、仏教では元々のその定義されたものではなかったんですけど、特にこの中国で、この儒教と結びついたこの義というそのまあ観念といいますか、コンセプトですね。で、これを、その、例えば、高官、官の時代ですね。から南北朝時代にかけて、また中国では多くの人々がその戦乱によってですね、もう本当戦国乱世でもう本当にもう路頭に迷ってるわけです。で、その路頭に迷った人たちが、その言ってみれば親類縁者がいなくなっちゃったり、天涯孤独の身になったりとか、そういうような状況でバランバランになる時代があったわけです。その時に、いや、血のつながりはないけれど、ここは、もう一緒に暮らしましょう、みたいな。一緒の道を歩いていきましょう、みたいな。その親戚だとかなんとかっていう結合体ではなくて、その、まあ、知り合いなんだけど、ここで知り合った時に、それはあんたとは馬が合うね、と。まあ、義兄弟になろう。そこなんですよ。ここで出てくるんですよ、義というのが。これだから、その、ね、親の血を引く、兄弟よりもっていう、北島三郎先生が歌った、ね、兄弟仁義という、大ヒット曲がございますけど、ここで出てくる義というのは、儒教の義ではなく、仏教側の義なんですよ。これも面白いんですね。だから、意味がちょっと違うじゃないですか。さっき言った正しく、きちんとそのやりましょう、正しくやりましょうっていう、その儒教的な義と、その、本来、結びついてない人間同士が、まあ、その、代わりのもの、イミテーションってわけじゃないですけども、代わりのものなんだけど、しかし、もうほんと密接に人間と結びつくものであるんだと、そこに、その、つけている、義という、その、まあ、義手義足、義手義眼とかもそうですよね。本来そこにあって、しかるべしものが何らかの事情でない。で、それを補うために装着したもの。でもそれはもうその人間のその体の一部になってるんだと。 ただ一応それをその、分類として分けるために、義という、そういう文字をつけたんだということで、その、これ何を意味してるかというとね、人を救うってことなんですよ。救済するっていう。だから、そのいろんなものが欠損してるという、その体の一部が欠損してるとかっていうことを、その補うことによってその人の日常生活を一歩でも、その普通の状態に取り戻していこうっていう、そういう、まあ、一つの救済ですね。で、あるいは、まあ、天涯孤独の、まあ、言ってみれば、不老児とか孤児になってしまった子供がいるのを、どこかの大人が自分の子供として育てるっていう、これも救済ですよね。ええ。だから、そういう救済するっていう、その、助けるっていう、そういう意味も、この義という、漢字の中には、まあ、意味があるんだと。これぜひ、覚えていただきたい。ですからね、実はこの、まあ、手前味噌で、まあ、恐縮ですけども、我が IBB 独立放送旅団の、旗印は、義の旗なんですよ。まあ、ご覧になったことある方もいらっしゃると思いますけども、IBB、月テレの番組の、まあ、冒頭とか、まあ、そのケツのところに、義を、掲げる番組を、まあ、全部じゃないですけど、まあ、大体出してますけども、義の旗を掲げております。で、我々は、その、思いとしては、仁というものがまず大事であって、で、仁を推し進める人に、を我々は応援をするよと。その、まあ、まあ、その仁と人を慈しむということを第一義に掲げている人物または団体を、我が IBB は何が何でも応援するんだと。で、そうでない、その慈しみという言葉を忘れてしまった。まあ、まあ、後で出てきますけど、暴八って言葉なんですよね。この仁義礼智忠信孝悌という八つを忘れてしまったやつ、これは暴八者って言うんですけど、暴八の中でとてもその大事なその仁を特に忘れたやつ、これに対しては、我々はその義という旗を持って、旗印を持って、忠滅しに行くぞと、やっつけに行くぞという、そういう、まあ、意味合いを持たせた旗印です。ですから、今我々がやってることはまさにそういうことだというふうにご理解いただきたいというふうに思っております。で、まあ、こんな話もあります。その仏教的な、その救済という部分での義というやつで言うと、日本はですね、その、例えば、日本もそのいろんな基金であるとか、様々な状況で、もちろん戦国乱世も含めまして、あるいは様々な災害もあるわけですよ。火山の噴火とか、地震、津波とか、まあ、当然台風だとか、大雨とか、いろんなものがあるわけですけども、それによって、その一家離散してしまうなんてことも当然あったわけですよね。で、例えば、ある地域では、その火山の噴火によって火山泥流というやつが発生しまして、村全体が飲み込まれるような大変なことが起きたわけです。で、その時にそこを治めている代官がやったことは何かというと、とりあえず、旦那を失った奥さんはこっち来てください。女房を失った旦那はこっちへ、はい、並んでください。それで、今から、お見合いします。みたいな感じで、おい、何やんだよ、こいつって。それね、何かっていうと、もう、インスタント夫婦をそこでもうガラガラポンで作っちゃうんですよ。無理やり。それはなぜかというと、生きていくためです。その、恋愛とかなんとかっていうそういうものじゃなくて、食っていくための、もう、要するに共同体、家族という単位を作らせないことには、どっちかが死んじまう。特にその当時だったら女性の立場は弱いですから、女性も、食っていけない。身売りしなきゃいけないとかそういうことになります。それを防ぐために、今の確かにその道徳観ではそういうのはいかがなものかっていう話になりますけど、それ江戸時代の話ですから、その頃だったらもうそれがもう、最善かどうかわかんないけど、ほぼ最善に近い、そういうようなことをやりました。ですからそこで出てきたのは、本当にその、まあ、なんですかね、もともと夫婦って血縁じゃないからちょっとあれですけど、義理夫婦みたいなね、義夫婦というかね、なんかそういうものを作っていって、まあもちろんちっちゃい子供がいたら子供も含めてですけど、そうやって、そのなんとかして救済するんだっていう、おそらく現場は必死だったと思いますけど、そういうこととかも必死になってやる、そういう国民性だということを、まあ一つ念頭に置いていただいて、これやっぱりね、義というものがとても大事なんだということを僕は本当に強く言っておきたいと思うんですね。で、今この義というものが、どうしてもね、まあ、ちょっとこう、置いてぼりになってて、例えば、こういう言葉はご存知の方多いと思いますけども、義を見てなさざるは言うなきなりという言葉がありまして、目の前で困ってる人がいるのに、 ああ、困ってる人いるんだな。いるけど、なんか、巻き込まれたらめんどくさそうだし、なんか、あそこにいるやつ嫌な やつっぽいし、なんか、もし殴られたら嫌だから、ちょっと何もできねえなとかって、あるじゃないですか。それで、見て見ぬふりをしてしまうという、そういうことがあるわけですよ。まあ、かつて、これは大阪の、当時は大阪市営地下鉄、現在大阪メトロという名前になりましたけども、そこで、まあ、日本で一番、その、乗客数、乗降者数の多い地下鉄、御堂筋線というのがありまして、この、MLS の近所を走ってますけども、この御堂筋線の中で、ある事件が起きました。性犯罪。ある一人の女性がターゲットにされて、で、その犯人、まあ、男性のその犯人は、女性を、無理やり駅に降ろしたわけです。で、降ろした駅は中津という、まあ、梅田と、そのうちの近所の西中島南方って駅があるんですけど、その間にある、まあ、どちらかというとちょっと寂しい駅で。で、今はだいぶ明るくなりましたけども、かつては、ちょっと薄暗い駅。しかも、駅のホームを工事していて、その、なんていうんですか、フェンスだとかそういったものが付けられていて、まあ、人々の死角になるようなところが結構あった。で、そこに、その女性を、その、無理やり追い込んで、で、そこで非常に卑劣な性犯罪を行うというようなことがあったんですね。で、その時に、女性がその無理やり連れてかれるっていうのを見ていた、いわゆる見て見ぬふりをした乗客がたくさんいたと言われてます。で、まあ結果的にその女性はもうひどい目にあって、で、これは大変な事件になって、でそれが元で、女性専用車という車両ができる、そのきっかけにもなったと言われて、そういう事件があったんですね。それ、実は、御堂筋線では2回起きてるんですよ。で、他にもね、これは JR の西日本、JR 西日本だったと思いますけども、電車の中で、やはりそのような、卑劣な性犯罪を行う、大バカ野郎がいましたね。で、それによって、その女性が毒牙にかけられて、で、ともかく恐怖に引きずりながら、他の乗客に向かって助けてくださいという、そういうその、まあ、目線を送ったけど、みんな目をそらしたと、そういうような事件があったんですけど、まさしくこれはもう、義ではなくて、不義です。で、もちろんその、みんなで束になって戦いは勝てたはずなんですよ。それもしないというね。で、あるいは、その、戦わなくても何か、例えば、まあ、おそらく、携帯電話だとか、いろんなことで通報するだとか、いろんなことができたはずなんですよ。で、そういったことを含めて何もしなかったという、そういう自分の体が凍ってしまう、もう本当にね、勇気で、が出てこない、負けてしまうってことは、確かにあるかもしれないけれども、それをその、勇気を振り絞って、義を貫くっていう、これはやっぱり人の道として僕は大事だと思うんですよね。ええ。もちろんその、腕に覚えがありゃ、私とかは、だったら多分、その場で戦いますけど、そうでない、なかなか喧嘩とかそういうのはやったことないっていう、そういう人はやらないでいいんですよ。他の方法があるはずなんですよ。それを必死になって考える。そして何とかして人を助けようとするっていう、そういう思い。それが、僕はとても大事だと思うんですね。で、例えばその、今、よく問題になってる、その、外国人が不法在留しているとか、あるいはその埼玉のクルド人の問題だとか、いろいろ起きてます。で、僕はクルド人がイコールダメだとは言う、これ一回も言ったことないんですよね。で、何年か前に、実はクルド人がそんなにまだ社会問題化する全然前ですよ。そういう人たちがいるんだね、つって、それでそこに行くとクルド人の、お国の料理が食べられるとこがあって、美味しいらしいよとか、つって、じゃあ行こう、つって行ったんですよ。とてもいい人たちで、で、この人たちがもう日本で、仲良く暮らしてくれりゃいいな、というふうに思って、握手してお別れしたんですけど、その後何年か経ったら今やもう、大変な、まあ、分断が起きてるわけですよね。そこには、様々な問題ありますよ。その制度の問題、法律の問題、そして警察の対応の不備、そういったのもあって、そしてその悪がそのまあ増長していると。で、それをなんとかそれを食い止めなきゃいけん。そんで、もちろん悪いことしてるやつは、とっ捕まえなきゃいかんのですよ。法律を破ったやつは、とっ捕まえなきゃいかん。でも、それはなんかこう、スルーされてるとか、いろんなことがあって。それして、その、日本人がその困ってる。で、困ってるからなんとかしなきゃっていう、その力を出そうとした時に、そこにまた、分断をまた煽るのかと言って、喧嘩を打ってくる芝木隊みたいなのが出てきて、そして分断が分断を呼ぶっていう、なんかこれじゃあ一つもまとまんないじゃないかって。まずは大事なのは、人なんですよ。人で、そして義はな、義を今貫くときはどこの部分に義を貫くべきなのか、これを冷静になって考えるっていう。で、僕はその、例えば、いろいろね、路上で街頭演説やってる、その賛成派、反対派でそれぞれやってますけど、僕はこれはそれぞれやりゃいいと思ってます。 自分たちの考えを主張するってことは大事ですから、私は全然それはいいと思いますし、大いにやるべきなんですよ。ただそれを力を持って潰そうとするっていうのは、これは義じゃありません。不義だと私は思ってます。なので、しばき隊というものは私は全く認めない、という、そういうスタンスではあります。ともかく、仁と義、これ、本当に大事だと思うんですね。合わせて仁義、まあ、仁義って言っちゃうとどうしてもね、なんかヤクザモンのね、なんか仁義を切るという、そういうとこからなんかちょっと違うなっていうふうに思うかもしれませんけど、違うんですよ。本当に大事なものなんです。むしろヤクザモンに使われたくない言葉なんですよ。本当だったらね。でも奴らの方が、最近のヤクザは知らないですけど、昔のその任侠道というその道をこう極めようという極道ですからね。道を極めようという奴ら、この仁と義を守るために、そのいろんな決まり事をきちんとやりますっていうことをやってた人たちなので、そこはそこで一目置かれていたという、その別問題だということは、一応お話をしておきたいなというふうに思います。ともかく、この第1枠でお話をした仁、そして、この第2枠でお話をさせていただきました義、この2つだけはぜひね、皆さん、どっかもう心のタトゥーにしてください。心に刻みつけてください。それで生きていけば必ずあなたにとってプラスになると思います。これ宗教番組じゃないですけどね。本当に僕はそう思います。この2つを私はこの10年ぐらいかな、仁と義っていうことをともかく大事にしようと思って、それまでやっぱり人に対して良かれと思ったけど裏切られることだとか、その仁を尽くしたけれどダメだったとかっていういろんな目にあったんですけど、でも結局それでも仁は通すべきなんだ。で、やっぱりそれが違うっていう時はきちんと戦うっていうことで、それは正すっていうことで義というものを貫くべきなんだって、この二つ、これは本当に私自分の心に刻みつくことになったんで、それから私の人生はだいぶ変わりました。この10年間で本当に変わったと思います。で、それまでいた付き合ってた人と付き合わなくなったりとか、新たにお知り合いになって仲良くさせていただく方がいたりとか、いろいろその本当に顔ぶれが変わりました。で、私の内面も随分変わったと思います。で、これは何度も言います。仁と義です。はい。一旦 CM に行きまして、この後は三の巻。次は霊です。霊の巻に行きたいと思います。一旦 CM です。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
それは何かと尋ねたら、
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港ホテ。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
そ
れは何かと尋ねたら、仁義と参りまして、ここから三の巻、礼の巻でいきたいと思います。礼、礼儀ですね。これはもともとは、今は示す編にふにゃっていう礼みたいな、カタカタの礼みたいなやつがこうついた簡単な字になってますけど、もともとは示すに豊かっていうね、字を書きます。豊作とかですね、大阪だったら豊中って字とかありますよ、豊ですね、これです。で、これはもともとですね、まあこれ示すっていうのは、まあちょっとまあ神っていう字も示すについてますけど、この神様に関する宗教的儀礼に、まあ関する、文字だというふうに言われておりまして、そのいろんな、特にその、宗教儀礼というのは決まり事じゃないですか。こうしなさい、こうすることによって、そのシステムが保たれるみたいな、そういうような、まあめんどくせえっちゃめんどくせえんですけど、まあ例えば神社に行って二礼二拍手なんていうね、まああれもまた考え方いろいろあるんですけど、まあそういうようなふうにしなさいとか、あるじゃないですか。で、そういうような決まり事っていうふうに考えていただいていいんですけど、で、こっからその出てくるものは、まあ言ってみれば作法ですよね。人が生きていく上で大事な作法、で、そこで、その最も大事な作法は何かというと、礼であると。相手を敬うということですね。で、要は、相手に失礼にならない。今、失礼って言葉で言いました。礼を失するというのが失礼なわけですよ。だから、失礼でなければいいんです。これが。例えば、すいません、じゃあ今日は帰らせていただきますって言った時に、失礼させていただきますっていう言葉を使うことがありますけど、あれもよくわかんないですよね。帰るっていうのがなんか礼を失するのかっていう、あれも使い方として本当正しいんだろうかって時々思う時があるんですけれど、まあそれはちょっと言語学者だとかに聞いてみたいと思いますが、まあともかく、礼を失すること、まあ何があるかなと思ったら、僕はその SNS、特にツイッターだとか、ああいったものの中で、本当に失礼なやつがいっぱいいるじゃないですか。失礼なコメント。で、僕は全然知らない人の会話の中に割って入るときは、お邪魔します、みたいなことを、失礼します、みたいな感じで、一言つけてから、コメントをなるべくするように、心がけているんですね。で、そうすることによって、横からいきなり出てきて、なんだこいつって思われるはずなので、まあ、とりあえず、腰を低くそこに入っていこうという、その思いです。で、皆さんが皆さんそう、まあ、すりゃいいんでしょうけど、まあ、なかなかしないでしょうけどね。でも、本当に SNS っていうのは本当、礼を失するやつが多くて、そこで、その、なんでしょうね、失礼な物言いに慣れてしまった人が、普段の生活に、その失礼な要素が、まあ、溶け込んで、僕は来ると思うんですよね。いずれそういうような人になっちまうんだろうなというふうに思ってるんですよ。なので、特に SNS でいろんな書き込みをする人は、本当に思います。失礼でない書き方をすべきだというふうに思うんですね。最近特にそうですね、そのツイッターなどで、例えば、名誉毀損の、トラブルが起きるわけです。余計なことを書くわけですよ。例えば、ある人がいて、保守的な考えを持ってる人がいて、そういう思いを書いた。それに対して、その左派とかリベラルとかっていう人の中で、ちょっと勘違いした、ほんと失礼なやつが、その大変に失礼な物言いで、そこに反論を書いてくる。で、反論だけならまだいいんだけれど、そこに、その人格攻撃が入ってくるわけです。お前はこういうやつに違いないみたいなことを勝手に書くわけですよ。で、しかもそれが本当に口汚く、その人の容姿であったり、生活っぷりであったり、いろんな、まあそういったことをこう、勝手な想像で悪口を書いてくるって、そういうやつがいるじゃないですか。ね。で、それがどう起こすと、これが例えば、もう裁判とかに、まあ発展するわけですよね。で、実はですね、この間、私名誉毀損の、裁判の傍聴に行ってきたんですよ。 まあ、これはもう皆さんご存知の、防衛、ジャーナリスト、小笠原理恵さんね、私も仲良くさせていただいてますし、うちの番組にも何度も出ていただいてますし、私も小笠原さんところの、チャンネルにも、出させていただいてるわけです。で、まあ、その、まあ、収録にも、まあ、参加させていただいてる中なので、実は今度裁判があるんですよと、あ、そうですかと、傍聴しに行っていいですか、どうぞどうぞって言われたんで。で、まあ、めったにないから、ちょっと行ってみようと思って。でも、ただね、私、もともと、何ですか、大学も法学部中退ですけども、まあ、いろんな裁判所で、その裁判の傍聴っていうのはもう今までも結構な数行ってるんですよ。なので、裁判ってね、行ってみるとわかるんですけど、ほら、テレビドラマのね、その裁判所のシーンとかあるじゃないですか、法廷のシーンが。あんなのってほとんどないですよ。事務的なね、淡々としたもんでね、見に行って全然、その、よくほら、その、弁護士と、ね、検事との駆け引きみたいなね、あるじゃないですか。異議ありとか。それは異議ありぐらいはありますよ。もうそんな、ものすごい駆け引きなんてめったになくて、次どうしましょうか、次何月何日でよろしいですか、空いてます、行けます、あ、そうですか、じゃあそれで決めますんで、よろしくね。じゃあ、今日はここで終わります、ありがとうございました、みたいな。そういうのが多くて、まあ、今回も見に行ってそれだったらつまんねえなと思ったんですけど、聞けば、弁護士を使わない本人訴訟であるという話だったんで、これはちょっと面白い、見に行ってみようと思って。それで、行きました。で、まあ、原告が小笠原さんで、で、被告がいるわけですよね。男性の方でしたけどね。で、僕はその男性が弁護士さんだと思ってたんですよ。弁護士さんが来てんだなと思ったら、でもなんかちょっと、その、なんか違うんですよ。そしたら、その、ご本人でした。誹謗中傷を、その、まあ、かなり書き込んでいた、悪質な、もう悪質と言っていいでしょう。悪質な文言をもう書き連ねていた、人物だったんですよ。あ、こいつかと思いましたよ。で、まあ私傍聴席からそれを眺めてですね。で、まあその人のそのいろんな、人となりも、伺いましたけれど、さあまあもちろん個人情報ですから、ここでは申しませんけどもね。その、まあ、なんでそんなことを書いたんだろうか、この人は、と思うわけですよ。それで、まあ、思いはあるわけですよね。その、自分の思いというものは。その思いと違うことを、小笠原さんがやっていたっていうふうに、勝手にそういうふうに彼は思い込んでいたので、そして、それに対して、その、まあ、意見をするんだと。で、意見するだ、その、議論なら全然構わないんですけど、そこにその、まあ、ひどい、その、悪口を書いてるわけですよ。それによって、まあ、その人物は、まあ、一気に追い詰められて、そして、まあ、言ってみれば、もう、完全に、防戦一方というか、もう、要するに負けっぱなしですね。負けてるわけです。これで、慰謝料も金額が確定しまして、目の前で。で、それを払わなきゃいけないんだと。これから、分割で払うとかなんとかって話でしたけど、で、大変だろうなと、生活も苦しいだろうにとか思って見てましたけれど、だから、本当にね、その、霊というものを忘れてしまうと、下手すると自分にね、そうやってしっぺ返しが来るんだっていう、その実例、本当に目の前で私、それを見たわけです。でね、で、これはね、霊というものは、もちろん誰に対してでも僕はそれは大事なことなんですけど、ただ、お前、のきでお前、それはいいけど、お前、西中島、ダダ殿とかいろいろ言ってて、お前、あんなお前、無礼なことはねえだろうって、あれは分かってやってんですよ。要するに、先ほどから申し上げてます、仁を忘れた人間、そして、義というものを貫かない人間、不義。その、仁と義を忘れた奴に対して、私はあえて、その無礼を働いてるんです。わざとです。で、これはもう分かってやってるんですよ。で、それが嫌だったら、嫌と嫌、言ってくれないと困るんですよ。えのきださんやめてくださいって言ってくれればいいんですけど、一回も言われてないですよ、私。反論してもらったこともないですよ。で、さらに言うと、その私らが主張してるのは単に無礼なんじゃなくて、何が起きたかっていうことも全部、その、証拠に基づいて、出してるわけです。それに対してきちんとした反論が あるならばね、まあないでしょうけど、すればいいんですよ。できないじゃないですか。だったら謝りゃいいんですよ、向こうは。あの時はこんなひでえことしました、すいませんでした、もう二度といたしません、許してくださいって言ってくれないですよ。そしたら我々はもう一発でやめるんです、そんなことは。それをやらずにずーっと逃げ回っているから、それならずーっと追っかけてやろうということで、私たちは確信犯として、無礼をやっているということなんですね。まあともかく、この秩序を取り戻すための、あえてその無礼攻撃、無礼攻ブレーコーの、コーは攻撃の攻撃、コーです。ブレーコーをやってるのが、まあ、榎田信也門であり、IBB だというふうにご理解いただきたいんですけど、まあ、少なくとも、この例というものを、ちゃんとやってさえいれば、その、相手に対して失礼でない議論、その自分と考え方が違うから、それは違うと思います。間違ってると思います。こういうふうにした方がいいと思います。っていうのは、お互いにその議論をするということで、展開していく分には、そしてそこに根本的に流れるのが仁であり、そして義がそこに流れているならば、もがその、そしてそこで礼があれば、もう世の中何もトラブルは起きないと思いますよ。これは。その、考え方が違う真っ二つに分かれたとしても、そこに接点がなくなることはないと思うんですよ。話し合いましょうと。一遍ちょっとお互いの気持ちを腹割って話してみませんかと。で、そうすることによって、あ、なるほどな、自分とは考え方違うけど、そういう着眼点があったか、ということで、相手のことを慈しむこともできるかもしれない。僕はそう、本当に、前々からいろんなところで発言してますけど、その、私は保守に組してるっていうか、保守の陣営にいる人間なんでしょう、多分。で、だからといって、その、まあ、左派であったり、リベラルであったり、そういった人たちと話ができないかっていうよりは、私は話がしたい、むしろしたいと思ってます。で、現実、例えば、そうですね、その、ね、野党ベンチャー、令和新選組に対する批判勢力が、まあ、一定の批判勢力がいまして、それがどんどんどんどん今増えてますけど、その中には、もう右の人もいれば左の人もいるし、いろんな考え方の人がいるわけですよ。なので、その、たまに、私が右側の何かっていうやつをこう、ポロッと、まあ、ツイートしたりすると、それに対する反論が来ることが、まあ、あります。その、同じ野党ベンチャー批判勢力の仲間からね。だからといって、私はこういう考えなんですよ、と。で、あなたはそうなんですね、って言って、で、わかりました、って言って終わりですよ。で、翌日になったら一緒になって、その令和叩きを一緒になってやってると、もう、それはそれでいいんではないだろうかと、私は思ってます。で、これで、せっかく、その令和というか、その野党ベンチャー攻撃をやっている我々批判勢力は、そこで、まあ、何らかの、その、言ってみれば、ホットラインをつなぐことができた、その、まあ、そうでもなかったら、本当知り合わなかったような人たちと知り合うことができたんですね。そして、この、人間関係を僕は大切にしたいです。自分と考え方が全然違う人であったとしても、一緒になって戦った仲間、戦友だなというふうに私は思っているので、そういった人たちのいろんな考え方を僕はやっぱり尊重していきたいなというふうに常々思ったりしています。なので、例というものを忘れなければ、なかなか喧嘩って起きないですよ。本当考え方が違っていても、例を大事にすれば、喧嘩は起きないし、喧嘩をしたとしても、戦ったとしても最後に礼ですよ。それはどこに現れるか、武道です。剣道でも柔道でも空手でも何でもいいです。戦うんですよ。死力を尽くして戦うんですよ。下手すると命の、奪い合いになる可能性もあるわけですよ。戦うんだけど、戦った相手と一旦試合が終われば、戦いが終われば、礼で終わるじゃないですか。礼で始まり、礼で終わるっていう、これですよ。その精神があれば、僕は本当日本ってものすげえ強い国になると思うんですよね。それは強い国っていうのは、その武力とかなんとかじゃなくて、日本人のメンタリティというか精神性の部分で、そのよく日本人は情に流されるとか、あるいは外国人に強く言われたら言い返せないとかってありますけど、いやいやなんてことない。仁、そして義、そして礼があれば、絶対に負けませんよ。 いや、勝ち負けではないな。勝ち負けじゃない。お互いに話をすることによって落としどころを見せられる、本当に素敵な国民性っていうことが、より、強くできるんじゃないだろうかっていうようなことを、私は今、思う次第であります。なので、ぜひ、皆さんも、SNS でも何でもいいですけれど、ね、例だけは、例はやりましょう。別にね、このツイッターで議論し終わった後に、それでは終わります。例ってやるわけじゃないですけど、もう気持ちの問題ですよ。そういうようなことがお互いにできれば気持ちいいだろうなというふうに思います。ツイッター上の喧嘩って本当いつまで経っても続くし、その落としどころが見つからないし、最終的に気持ち悪いんですよ。で、相手のことも気持ち悪くなるんですよ。で、どんどんどんどん気持ち悪いと思う人を増やす結果になる。そういうのはもったいないと思います。だから、やっぱ例だと思いますね。ですから、令和のポンスケ、ね、本当にもう非礼なことを言ってますけども、私はポンスケと言ってるのは、本当に話の理解できないやつに対してのポンスケであって、令和新選組の支持者の中でも、きちんとした、その、私だみたいな、ね、例えば批判勢力の、思いであるとか、そういったのの話を聞く耳を持っている、そういう人が時々います。そういった人たちに対して私はポンスケなんて絶対に言いません。まあそういうことです。はい。ということで、意外と駆け足でやってると、この番組あっという間で続いて最後の、巻、最後は地の巻をお送りしてまいります。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
それは何かと尋ねたら。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ。何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
それは何かと尋ねたら。ウルー番組 QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、お送りしております。早いもんで、第4の巻、地の巻、でございます。地というのは、まあ、ね、知恵とかね、知識っていうやつの地ですけれども、この地というのはですね、例えば2つ、こう漢字、まあ、地というやつで、例えば、知るっていう字がありますね。知るというのは、矢という、まあ、その辺と、そして口というのが合わさった文字で、これはね、意味がですね、 言葉を素早く聞くという意味があるそうです。知というのは知るということですね。で、この知識の方はこの知るという文字の下に、白という、字が入ります。そしてさらに言うと言うっていう字がありますよ、簡単な。これを合わせた字で、これは物事を明らかにするという意味があるんだそうです。ですから、いろんな物事を知って、それを深める、それが何であるかを、咀嚼して頭の中に放り込む。これが、その知ということで、まあ、物事の道理とかそういったものをこう見極めた上で、情報量を増やしていくっていう、そういう意味だと思うんですね。で、まあこれは、まあ意味合いとしては勉強しなさいっていうことと、それと見聞を広めなさいっていうことだと思うんですね。で、その上で、その間違ったことを、頭の中に入れるんじゃなくて、それが本当にそうなのかっていうことを、やはりその自分の目と耳、そして五感を使って見極めなさいという、そういう僕は戒めだと思うんですね。ですから、まあ今回どうしても野党ベンチャー令和新選組の例え話で行くことになりますが、山本太郎さんや大石晃子さんが言ってることだけを鵜呑みにしている人がいっぱいいるわけですけど、じゃあそれをその、言葉の中の意味、そこで言ってることが本当にそれが実行されているのだろうか、あるいはそれによって違う人生を歩まなければならなくなったひどい人がいて、ひどい目に遭ってる人がいて、その人たちのそのことをこうもうちょっと別な角度から見てみたら本当にそれはそうなんだろうか。言ってみればよくセカンドオピニオンって言ったりしますけど、あるお医者さんの見立てがあって、そのお医者さんの見立てが本当に正しいのかどうか、二人目の別なお医者さんの見立ても参考にしてみましょうっていうのは、これがセカンドオピニオンなんですけど、その、セカンドオピニオンっていうのを、もう本当にね、否定する人が、まあ、私が言うところのポンスケなんですよ。ええ、で、その、セカンドオピニオンを、まあ、あるいはサードオピニオンみたいなところまで見た上で、ちょっとこれは問題あるなと。問題あるんですから、実際。問題、なきゃおかしい。どんなものだってあるんですよ。これはもうどこの政党だろうが、どこの会社だろうが、どこの宗教だろうが、必ずあるんです。あるという、その問題があるということを前提にして、その問題点をどう改善させていくか。あるいは、その長所をどう活かしていくかっていうのを、その考えるということが前に進むということであって、ある一人の言、一人のその発言だけをその参考にして、それだけを信じきって、いるというのは、これは知ではないんですよ。むしろ無知なんですよ。で、そこにね、思いが至ると、実は今日お話ししたこの四つ、ね、まあ、もともと五条と言われていて、仁義礼智信になるわけですけど、信の話までは今回は深く掘り下げませんけれど、仁義礼智まで、その自分の胸の内、その心の中、自分のものの考え方、生き方、そういったところで仁義礼智の4文字がもし刻み込まれれば、自然にほっといても信が身についてきます。だから信というのは何か修行をして、つけるものではなくて、仁であり義であり、そして知というところまで来たところで、非常に密接に添え物として、お刺身を買うと必ず刺身の妻が出てきますよね。あるいは刺身、いや、うちの近くのスーパーは刺身の妻ついてないですよ。最近はわさびもついてませんみたいなのありますけど、まあ、それは置いといて、大体わさびとかついてるものとして考えていただいて、で、自然に、しついてくるもの、これが真です。で、これは何かというと、ね、相手を慈しみ、そして正しいか正しくないかを判断し、そしてそれを見極めるための知識を得ると、そうすると、これは正しいなと思う人と一緒にそれを組みたくなってくる。そしてそれを進めたくなってくる。やりたくなってくる。そしてそうでない人がいたら、意見をして、なんとかそこで議論を深めて、そして、軌道修正ができないかどうかっていうことを探ることができる。そういうことをやっていくことによって、相手を信用するとか、そういったことが、こう、生まれ、信頼関係というか自然に生まれていくんですね。そうすると、そこには自然に、例えば友情であったり、場合によっては愛情であったり、そういう、まあ、さらに、そういうふうに人を慈しむっていう、そういう、この、まあ、言ってみれば、いい、 関係というかね、この輪っかがね、できてくるわけですよ。で、その、神、この、まあ、神義霊地神 五条で、神は、ともに誠実であること。もともとこれね、孟子という人がいますが、これは、神義霊地までの四つだったんです。四つで十分だったんですよ。そこに、この四つのことを四徳、あるいは四徳って言うんですけど、それをその、漢の時代、前漢の時代の、唐さんというね、唐中女という人がいたんですけど、この人が五稜説というものをこう引用して、神を加えて、そして五条にしたという、まあ、その、流れがあるわけですけども、ということで、今日お話をしました。神、義、霊、地、どうでしょうか、分かりいただけましたでしょうか。これさえあれば、まあ人生失敗しないと思いますよ。失敗っていうのは例えば、商売をうまくいくとかなんとか、これはね、これとたちと違うんですわ。これはいろんな時のな、その流れ、運とかね、その相手次第のこともありますしね、その時代背景がとか、いろんなその不確定要素が、入ってきますんで、どんなに神義霊地神をきちんとやったとしても、うまくいかないことはあります。それはもう、私がそうです。もう、前半、むしろ、神義霊地神のほとんどがない、むしろ暴発に近かった状態の榎田新右衛門の方が、どちらかというと儲かってたんですよ。その頃の方が金がバンバン入ってきて、人に対して悪態ついても金が入ってくるみたいな、そういう時代があったんですよ。マジでバブル期でもありましたけどね。で、今はどうかというと、神義霊地神なんてやるもんだから、むしろ損してます。はい。ちょっと経済的にはね、でなかったら本当にね、毎回皆さんに乾杯お願いしますなんてこんなこと言わないわけですよ。本当は言いたくないんですよ。自分でガッポガッポ入ってくればそれでいいんで、そうなりたいのは山々なんですが、なかなかうまくいかない。なぜか、それは神義霊地神なんてやってると、それはなかなかね、それは商売のその正気を失うことがあります。これ人を欺けばいいんですよ。人を欺いたり出し抜いたり、いろんなことすれば商売ってのは意外とうまくいくんです。だから私いつも思うんですよ。すっげえ豪邸だとか、すっげえ家を見て、あるいはこう高級会社が何台も泊まってる家だとか見ながら、はあ、どんな悪いことやったんだろうっていうのを思うんですよね。神義霊地神を貫いて、そのまあボロ儲けできてるやつっていうのはいないわけじゃない。確かにいるだろうと思ってるんですけど、それはものすごい稀有な奇跡じゃないかと思う時があるんですよ。だから僕はもうすでにこの弱い、まあ60過ぎて、還暦過ぎて、まあもう今更ね、こっから人生またすごいバブルが起きるなんてことはもう彼らも思ってませんから、このまま貧乏な状態で、朽ち果てていくのだろうというふうに本当に期待してるわけで、でまあその上で申し上げるのは、痩せ我慢と言われて全然構いませんけど、私はその分神義霊地神を貫いて生きていくことによって、それで大切な仲間が増えました。はい。でそれでいいと思います。私にとっての宝は仲間です。はい。で、敵もできちまいました。今回皆様ご存知のように敵もできちまいました。で、できれば敵が敵でないように悔い改めてくれればいいっていうのは本当に最初から思ってるんですけど、もうそうではない、そういう段階を通り越したなと思ってるので、これはもう徹底的にやるというふうに思っています。そんなことやってるからもうわかんないんだよって言われたら、その通りなんですよ。おっしゃる通りなんです。でもしょうがない、もうそれをやっていく業なんですかね。まあ、ともかくこの先ほどから申し上げております孔子の五条ね、神義霊地神、これに三つ足した人がいます。これは中高低という三文字を足しまして、これは八徳と言います。冒頭でも申し上げました滝沢馬琴作南宋里見八犬伝に出てくる、まさしくこの八徳、そしてこの八徳を忘れた人間のことを暴八と言います。まあ、今回NHK 大河ドラマベラボーの中で暴八者という吉原の、遊郭を経営している経営者たちのことを暴八者と言ってますけども、あのドラマの中に出てくる暴八者は確かに暴八かもしれないけども、そこにはちゃんと実は隠れた仁や隠れた義 そして、隠れた霊、そして地があるんですよ。だからこそ非常に魅力的なキャラクターとして描かれているわけですね。ところが世の中には本当にひどい暴発がいるんだなということを今回私は本当に肌で身に染みて、それを感じております。この MLS からわずか850メートル、これが北東の方向に850メートル行ったところに西中島ってのがあるんですけど、そこに、まあ、救っている、まあ本当のリアル暴発がそこに、まあいるんだなと。次から次へと入ってくる情報は本当に、まあ暴発でしかない情報ばっかりで、たまれるんですけど、まあ、今、その、あえて最後に、この八徳というのを申し上げておきたいと思います。もともと最初にお話ししました陣、これは具体的に、その後に出てくる、仁義礼智の後に出てくる中高低、この個別の現れ方、いろんなことがこう、仁の言葉の中から出てくるんです。仁を貫くと、孝が出てきます。孝というのはもともと何かというと、子が親に尽くすことを言います。まあ言ってみれば、目上の者とか年長者を敬えっていうことだと思います。必ずしも私は年長者を敬えというのは、まあ今の時代には合わないと思います。年食ってもバカはバカですから、そいつに対してはガツンと言ってやったらいいと思います。それが、むしろそれをガツンと言ってやることの方が効果かもしれないというふうに私は思っています。弟というのは、これはね、弟って字が入ってきますよ。これは、弟が兄に尽くすことっていうことになっています。まあ、これはまあ、どうしてもその儒教的な考え方が、こう、入ってきますので、これもまた、必ずしも、その通りで、額面通り受け止める必要はないと思ってます。で、あと、忠。これは、自分の心に素直なこと。自分の、こう、心の中に、ちゃんとね、仁、義、礼があれば、自然に、その忠というものの答えが出てきます。今、目の前で行われていることが、本当にこれは正しいのだろうか。これはどうなんだろうか。このまま、私はこれを見過ごしていいのだろうか。いかんっていうふうに思う。その、忠義ってこともありますよね。忠義心。正しいからやるっていうことも含めて、忠。そして、心、人を欺かないことということです。で、まあ、ともかく、先ほど、まあ言いました、この仁義礼智、さらに、忠、孝、悌、仁義礼智信だな。で、中高低。この八徳。まあ、八徳全部をこう、がんじがらめに守ると非常に堅苦しくなりますが、この、今回申し上げた四つ、仁義礼智、これだけでいいです。八徳の半分。この前半部分の仁義礼智、これを、頭に入れていただけば、自然にあなたは真の人になります。信ずる人になれるというふうに、思うということで、今回私の講釈を、まあ、締めくくりたいなというふうに思っております。さあ、エンディングテーマが流れてまいりました。まあね、こうやって、たまにワンマントークでこういうふうにお話しするのも、まあ、いいかなというふうに思いつつ、やらせていただきました。来週は、QIC、放送1499回をお送りすることになっております。そしてその次、11月8日土曜日、QIC、ミーティングキャラバン2025福岡であります。会場は14時、開演は14時半、入場無料になっております。博多駅から、本当すぐ近くであります。本当にね、もうあと2週間ってことですかね。ぜひね、福岡で皆様とお会いしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、この番組は、FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石秋子研究会、 トカラにもカムチャツカにも行きません。アイちゃん自由自在かっこぼよよん。2階の看板は営業妨害。中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮。よみがえれ秋津有楽園。完全黙秘の活動家西中島だだ野の滅びの美学。前島くんの彼女を探しています。全国縁結び愛好会。以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあね、いつもの QIC よりは若干堅苦しい番組になったかもしれませんけど、いかがだったでしょうか。まあ、この仁義礼智、このね大事なテーマ、ぜひね、心の片隅に、ぜひすり込んでいただきたいというふうに思う次第でございます。というわけで、お相手は私榎木田新右衛門でございました。来週は QIC1499 回お送りいたします。どうぞお楽しみに。